2023年5月30日火曜日、時刻は午前7時49分を過ぎたところです。大阪は雨ですね。まさか昨日午前中に早々に梅雨入り宣言があるとは思いませんでしたね。朝のうちにちょっと言ってましたけれども、入ったんかとネットのニュースを見て思いましたけれども、いやで、もう昨日からだからもう宣言あって、まあまたね、日中は降ったりやんだりでしたけれども、昨日夜からもうずっと今も降ってますね。梅雨やなと本当に思いましたね。いやこれ早く入って早くね開けてくれればいいですけれども、どうなるんでしょうか。長引くとちょっと厄介ですね。で、台風がね、今進路がどうなるのかちょっとそれも心配ですけれども、いやとうとうこういう季節になってしまいました。本当にそれぞれね、工夫して快適に過ごすようにしないといけませんね。あとやっぱ体調でしょうね。体調に気をつけて、まだ梅雨のうちは、で梅雨のうちのちょっとこの年ので気がめいってきて、で梅雨明け頃にこうね、ちょっとその疲れが出てくると、で土用の丑という流れになっていくわけですけれども、まあとにかく体調を気をつけたいと思います。まあ、体調も体調ですけれども、まあ、ここのところちょっとね、考えてることっていうか、ちょっとこうあの出来事がありましてね、まあ、それがずっとそのことがこう頭にあって、まあ本当にこう人間、人柄、人間性というか、これは長い時間かけてやっぱり作られていきますから、ですから、いや本当にまあ自分自身も含めてですけれども、気をつけないといけないなというか、まあ少なくともそうですね、やっぱりこう社会人としてのまあ社会的知性というか、そういうものをある程度こう磨きがかかってて、まあ年を重ねれば一番の一つの、 あの目安っていうかになるのは、あの年齢の下の人たちが、あ、やっぱり年取ってるだけあるなと思うかどうかっていうのは結構人のね、その人の年齢重ねて成熟度を測るものじゃないかなと思いますからけども、それとやっぱりなんかその人の持ってるこう精神性といいますかね、まあここのところなんかそんなことをちょっと考えてるもんですから、で、昨日の夜ですね、ふと思ったのは、なんかまあ自分自身もそう心がけてるからだと思いますけれども、というのも、まあ、類は友を呼ぶと言いますよね。まあ不尊というか、なんかその自慢話で言ってるんではなくって、まあまあ努力してて、みんな努力してて、なんか出来上がった人間ってそんな いるわけではないですからね。ですからみんな努力してる、その努力、その自分さえ良ければいいということではなくって、やはりまあむしろ自分さえ良ければいいというのはどうかな、どうなんでしょうね。少数派とも言えないですよね、まあ、世の中のなんかもう街中でのこういろんな光景を見てたら。ですからまあやっぱりこう人のために、人のためにというふうなことを心の中で思ってる、でそういうのはもう心の中にある自分のこう精神的なものですから、割と言葉にすることはないわけですけど、でも時々何かね、ちょっとこう何かこう話する機会があって、よくよくもう長い付き合いの人、まあ、それは公私ともにですね、プライベートでも仕事でも、なんかふーっと相手の方から、まあこうやって誰かのためになるようなね、に生きていくと、仕事していくとというふうなことをポロッとこうね、いうのを聞いて、ああそうしてはるんやなと なんか、だからこれずっと長く人間関係も続いてるんやなと思うと同時に、幸せなことだなと、そういう方と出会って、少なからずそういう人たちとの交流を続けてて、一人や二人ではないので、幸せなことだなと思ってるんですよね。で、つい直近であったことと合わせて、そういった意味ではやっぱり、先ほども言った、あるいは友を呼ぶっていうのは、これはもう本当に言えてるなということと、やっぱその人のフィールドっていうのはおのずとね、自分で作っていくんでしょうね、おそらくね、自分で作っていく。ですから、そういうことを考えていくと、年を重ねてくると、やっぱり人間、自分を超えることはできないなと。何かこう自分のね、なんかもし、あんまり自分の状況、フィールドが良くないと思ったとしたら、それは自分が良くないということなんじゃないかなということなんですよね。ですから、やっぱりその自分自身を超えることはできない。だから、何かこれではダメだと思ったら、そこを超える自分自身が努力していかないといけないということになるわけですよね。なんか口に出すと、なんか陳腐なものになりますけれども、少なからずの人が、内々にそういう思いを持ちながら生きてるというか、こういう仕事をしてたら本当に幸いなのは、自分自身の仕事と、ワークとライフをどう進んでいくかというふうなことを、考えてるっていうか、思考してる人たちに出会うことが、出会う仕事なので、ですから、そういう内々に秘めた思いっていうものを聞く機会がね、やっぱ多いっていうのが、これは本当仕事冥利に尽きるなというか、いつも思うんですよね。で、先日もちょっと相談したいということで、何事もそうですけど、状況が自分の思い通りに、いかないですからね。自分以外のことで状況が変わって影響を受けたりすることもあるし、ですから、いろんなことが起こる、想定外のことが起こるわけですけれども、その中でどう目の前のことに対処していくかと、でいろいろ話してて、この間も中居正和さんの言葉をちょっと紹介しましたけれどもね、前の時間が続いてるっていうのは停滞してることやと やっぱり新しく生きるためには前の時間を一旦断つと、おのおの、太鼓鼓がパーンとこう張る 叩くように、一旦そこでパーンとこう立って、で新しい時間を作っていくと。それが生きてることなんだというふうなことを本に書いてあって、でこれは本当によく紹介することになるんですけどね。でこの間もちょっとその話をして、そうですかとかって なんかパーッとそれがすごく響いたみたいでね、その自分自身もどっかでかあのそのわあこう潔さというか、自分自身の人生に対してそういうものが必要だと思ってたようですから、その話をした時に、なんかファーッとやっぱりそうなんだと、こういうね思いをしたっていうのが、ですから、それは良かったなと思って、自分自身が考えてたことでもあるから、やっぱりそうなんだという答えといいますかね、それが見つけられたというか、得られたということのようだったから良かったなと思うんですけど。でも、そういうふうにしていって、大変だけれども、また ね、自分でこういろんなことを試していくっていうか、まあ、そういうことの先に何かやっぱりその年を重ねての、ああなんかそれだけのことはあるなということに 多分なっていくんやろなと思いますけれども、だからやっぱりちょっとこうおごりとかなんか謙虚さっていうものは本当についつい忘れがちですけれども、改めてなんかもう自分にもね振り返自戒を込めてなんですけれども、改めて思うところですね。まあさてさて、そんなこんなこの観察ですが、まあ、これは本当に何て言うんですかね、読んでてよかったなと思うんですよね。まあどれほどの方が何かこう感じられたか分かんないですけれども、知識としてでもやっぱり持っておくに越したことはない、このある観察ではないかなと思いますね。さて、7のこの日露戦争がなかったらということのもう結びのところですね。こうなっております。まあ、最後の前回の最後のところですね。上海に密航、晩明で密航した高杉晋作が英国人に顎で使われる中国人の姿を見た時、東アジアにおける秩序、中国から見て、まあ、中国が文明国家で、その他はちょっとそういうものに欠けてるというね、そういう考え方のようですが、秩序は崩壊し、この崩壊は彼の頭の中から日本中に広まったとなっております。で、続けて、ビスマルクの見解を、ビスマルクの見解は前回でこんな見解でしたね。統一を成し遂げた、統一なったドイツ帝国は陸軍国に自己限定して海軍拡張を停止し、ロシアとは決して事を構えず周辺国との友好を図るべきである、というのがビスマルクの見解ですね。ビスマルクの見解をロマンティックな詩人の国から軍の国、軍国に転じたドイツが採用しなかったように、日露戦争の戦後処理に際して日本は小日本主義を取らなかった。日本の国際的イメージは繊細な工芸の国から軍国主義国となる。ジャポネーズリー、すなわち日本趣味、ジャポネーズリーは日露戦争とともに突然終わるのである。英国大使は、イギリス大使は、日本の戦後処理に対して直ちに抗議し、米国、アメリカはフィリピン領土を日本が認める代償として、日本の朝鮮半島領有を認めるという密約を結び、南満州鉄道の共同経営を播磨財閥に定義させる一方、1908年、白く塗った戦艦の大艦隊、ホワイトフリートに東京湾を訪問させて辞意、威勢を示すという辞意を行った。日本は近隣諸国との友好にも英国両国との友好関係にも高い優先順位を置かず、 孤立と破滅に向かっていった。国家予算の半ば近くを傾けての大海軍の建設も、割り込み的な領土拡張、植民地取得の努力も、ビスマルクの提案を退けたドイツ帝国通りではなかったか。いずれも大っぴらに大国に挑戦し、そして隣国の恨みを買った。これが日露戦争終結以降をそれ以前と分かつ最大の相違である。ロシアとだけ戦後の友好国関係樹立に成功するが、ロシア帝国の命脈はもはや尽きようとしていた。と終わっておりますね。7の日露戦争がなかったなら、で次の8に行きますね。開戦時の論理破綻と戦争の堕落への転回転と続きますといったところで、時刻が8時6分になるところです。以上です。